テンベルズパブは1666年に設立され、道路を挟んで向かい側にあるクライストチャーチの鐘にちなんで名付けられました。今でこそトレンディーな高級パブになっていますが、19世紀には酔っ払いたちがどんちゃん騒ぎをしていた堕落の場でした。男たちはなけなしの鐘を酒に使い、売春婦たちはドアの外に列をなしてわずかな金で客引きをしていました。19世紀のホワイトチャペルでは、男性でさえ仕事を見つけられない中で女性が仕事を得ることは不可能なことでした。多くの女性が寝る場所を見つけるためだけに行きずりの売春を余儀なくされたのです。1800年代後半までにホワイトチャペルで働いていた売春婦は少なくとも1200人いたと推定されていますが、売春は切り裂きジャックの犠牲者全員に共通する職業でした。また彼女たちは酔っ払っていることが多かったため、より標的にされやすく、また攻撃されても抵抗ができなかったのかもしれません。切り裂きジャックの犠牲者のうち少なくとも2人がテンベルを頻繁に訪れていました。ホワイトチャペルでは女性に対する暴力は日常茶飯事だったので、ほとんど報告されることはありませんでした。不法な流産は当たり前のことで、不衛生で不適切な手術が原因で感染症を起こし、あるいは素人の薬剤師が処方した毒物や化学薬品を飲んだことによって多くの女性が亡くなっていました。街路の照明はガス灯がいくつかあるのみで、霧がかかって暗く混雑した路地をかろうじて垂らしている程度でした。これらすべてがこの狂気の連続殺人犯の舞台に最適なシーンを提供していたのです。切り裂きジャックは1888年ホワイトチャペルでは恐怖の秋として知られるようになった時期に出没しました。この年ホワイトチャペルでは他にも多くの女性が殺害されましたが、そのうちの5人の女性が切り裂きジャックの犠牲者であると断定されており、彼女たちはカノニカル5として知られています。カノニカル5という言葉は切り裂きジャックに殺害された正規の5人という意味で、同じ時期にこの地域で殺害された他の多くの女性と区別するために使われています。これら5人の女性はメアリー・アン・ニコルズ、アニー・チャップマン、エリザベス・ストライド、キャサリン・エドウス、そしてメアリー・ジェーン・ケリーでした。少なくとも他の6人の殺人事件も切り裂きジャックに関連している可能性がありますが、確固たる証拠はまだ見つかっていません。犠牲者は全員程度の差こそあれ売春婦であったと考えられ、共通していたのは全員無残な傷を負っていたという点で、それは切り裂きジャックの手口として知られるようになりました。ほとんどの被害者は中年で、全員が酒に酔っているかアルコール依存症でした。一人の女性を除いて全員が絞殺され、すべて殺人はパブの閉店後に起こりました。叫び声や助けを求める声は一切聞こえず、目撃者も手がかりもなく、明らかな動機もありませんでした。犠牲者の誰一人として身を守ろうとして負った傷や、争ったり抵抗したりした跡が見当たりませんでした。犯人は被害者の喉を切り裂き、効率よく体から血を抜きました。次に腹部を切り裂き、時には臓器を取り出したり精液を切り刻んだりしました。犠牲者は人目につくところに足を広げて寝かされました。遺体を隠そうとした様子は全くうかがえませんでした。性的暴行の形跡はありませんでしたが、傷の特徴や遺体の見せ方は強い性的意図と女性に対する深い憎悪を示唆していました。1888年8月31日の早朝、 メアリー・アン・ニコルズは切り裂きジャックの最初の犠牲者となりました。